キングダム前田恭一のミュージックポンド。この放送は JR 武蔵小杉駅より歩いて3分、武蔵小杉タワープレイスビル1階にございます川崎 FM サテライトスタジオより公開生放送でお送りしております。また動画配信サービス、TikTok ライブ、ショールームで同時生配信もしております。ショールームは、ひらがなでリトモアで検索していただけるとこの空間が映像でもお楽しみいただけます。3月22日金曜日19時を回りました。第12回前田恭一の、ミュージックポンド始まりました。よろしくお願いいたします。ということで、3月ですよ皆さん。さあ14日ホワイトデーでしたね。皆さんいかがお過ごしでしたか。私はね、なんぼかねもらってね、なんぼかあげてっつってね感じでしたけど、結構ねバレンタインじゃなくてもね頻繁に人にねお菓子をね配るのね、いつも通りって感じでしたけどね。そもそも私3月14日ねなんとホワイトデーが誕生日なんてね、あの嫌じゃないですか。誕生日にねなんかあげなきゃいけないなんていうのはねちょっと嫌なので、だから2月14日にあげてね3月14日にねもらって回収するみたいなね、そういう風にしたいなっていうのもあるんですよね。まあね、なんすか、とりあえずねこの辺でね一曲いこうかなと思うんですけどね、じゃあお聴きください。前田恭一で風薫る坂。
時には脆く苛立ったり、それでも安らぐことで愛を感じていたから、ためらうことなくいつも二人で見てた。空見上げる東に見えてた輝く光はいつの間にか見えなくなった。君と手をかざして優しく映る時の中を歩く。あれから気づいたこと、心が救われること、これほどに二人が夢を変えても、昔の夢を握り返して、懐かしい坂を登れば君の前歩いたあの日を思い出すのは切ないけれど、君の幸せを願ってる。さ、言葉にできない君への思いは僕の中で大きくなった。君と手をつないで冷たくなった風の中を歩く。雪が落ちてくこと、雲が流れてくこと、気に留めず二人は 時を過ごした夜明けの空を振り返って懐かしい坂を下れば今だよ蘇る今日あの日を思い出すのは切ないけれど君の幸せを願ってる風香る坂を下ってる
前田清志で風変わる坂をお聞きいただきました。ということでね、本日はねゲストさんいらっしゃってますね、自己紹介をどうぞ。
こんにちは、心の音と書いてしのです。よろしくお願いします。
うわーい、しのさん、モデルさんですか？
モデルさんでもあります。
女優さんですか？
女優さんでは目指します。
目指しちゃうんですね何ですか、本職は何をされているからですか？
本職は普通のお仕事をしています。
普通と申されると そんな
普通の
モデルさんじゃないんですか？
そうなんですよ、モデルだけではちょっとまだ生計が立てられないんで
そんなガチで真面目なガチで真面目な話をしないでください。そんな夢を持たせましょうよ。
そうですね、そうですね、ある時はモデルであり、
そうですよって言っとけばいいんですよ、そういう時
そうです
でもね、あれじゃないですか、いろいろ入ってきてますよ。
入ってきてますか？
この公式アンバサダーとは何ですか？
そうなんですよ、そうなんですよ、私をモデルの道へと導いてくださったマリエ・フルリールさんというですね、片衣装ロマンの、ブランドさんがありまして、あのアトリエが鎌倉の方にあるんですけれども、
はい、
もう服着物といってですね、80年とか100年近く前の本当の絹の着物とかを着させていただいて、そこのですね、私もそれ聞いた瞬間にビビビビビビ大好き、これはもうと思いまして、で、はい、絹って80年とか100年が布がもう寿命なんですって。
あ、そんぐらいでも持つんですね。
そうなんですよ、本当にいいものなので。でもそれがもうすぐ80年目とかって言ったら、今いる私たちが着ないでもう誰が着るんだってな始まり、まあ、そこからまあ私が着ないで誰が始まるんだぐらいな、誰が着るんだぐらいの思いでですね、マリエ・フルリールさんのことが大好きで大好きで、でそこでですね、ついに夢の公式アンバサダーさんにさせていただいたので、そこからなんかこうファッションショーとかショーに出て、そのお洋服の素敵なところをぜひとも他の方にもつなげて発信していきたいなっていうところで始まったモデル活動でした。
あ、そこがきっかけで始められたところはあるんですね。
はい、
じゃああれですか、特に着物だけに偏らず、いかなるものでも着こなすっていう感じですか、
ね、そうですね、本当になんかマレーフルリールさんも着物着物した着物ではなくて、本当に大正とか明治時代の着物を令和にアップリサイクルっていう形で、
はい、
もう洋服の上に羽織るみたいな感じで、
洋服の上に着物を羽織る、和洋折衷ってやつ、
和洋折衷ですね、本当に唯一無二の存在で、
のビューティーレッスンショー2連覇と書いてあります。
ビューティーレッスンショー来ちゃいますか。それはですね、私が表に立とうと思ったきっかけがですね、もう大きな大きな挫折がありまして、もう外に出れなくなっちゃうんじゃないかと思うほどのことがあって、でもなんかその時に人って明るい方に行くかちょっと日が当たらない方にかかって、なんか瀬戸際みたいな時って多分あると思うんですよ、
はい、
その時にたまたま私はなんかこうじゃあ歩こうって思っ って歩き始めた、うん、それがウォーキングのレッスンにつながって、ザ・ウォーク・ジャパンというウォーキングの大会があって、そこに目指して歩く練習をして、そこでビューティーレッスン賞というのをですね、今のところザ・ウォーク・ジャパン2回目なんですが2連覇いただいています。
そうね、あの篠野さんあれですよね、はい、ここのラジオに昨年7月に来ていただいた島瑞穂さんのご紹介で来ていただいたんですけど、はい、どうですか瑞穂さんのレッスン、瑞穂さんのレッスンって結構初期からやってました、
はい、あ、初期からってわけではないんですけど、
ってわけではなかった、
はい、でも途中から参加させていただいていて、もう本当に面倒見がよくて、はい、本当になんか可愛くて、でも強くてかっこよくて、瑞穂さんの人柄に惚れてついていってます。
どういう感じですか、なんかレッスンの内容
とか。レッスンの内容はなんか体の使い方とかも教えてもらえますし、
上からこう吊られてるようにして姿勢を正して歩くのよ。
そうです、
ほら来なさいみたいな。
そうです、そうです。
わかんないけど1時間レッスンとか2、30分
45分1時間ぐらい。
あ、じゃあ結構やってくれるんですね、
はい、やっていただけたりとか、
すごいすごい、
はい、本当に
ね、素晴らしい。
お世話になってます
。なんですか、ね、そのザ・ウォーク・ジャパン2024審査員特別賞、石川酒造賞受賞。
そうなんです、いただいちゃいました、
ね、いろいろ賞を取られているデザフェス、ね、ウォーキングコレクション、
はい、
ザ・ウォークコレクション、いろいろいろいろ言ってますね。
本当にたくさん の大会やコレクションやファッションショーに出させていただいた、この2年近くかな、
はい、
でもまだそれぐらいなんですよ。
でも2024年川崎コレクションって書いてありますよ、は
い、出ちゃいました。
川崎のラジオなんですけど、川崎とちょっとゆかりがあるんですかい？
ありますね。川崎コレクションにですね、ついこの間、
はい、
出演、それも本当川崎コレクション、うん、マリアフルリエールさんのご衣装で出演させていただいて、
うんうん、
もうこの川崎の地に立たせていただきました。私のこの2本なしでパンパン
素晴らしいですね。誰か見た人もいるのかな、もしかしたらラジオを聞いててそれも見たっていう人もいるかもしれないですね、もしかしたら、ね、
嬉しいですね。
ただ嬉しいですよね。
嬉しいです、嬉しいです。
他のラジオもやられてるんですかね。
あ、そうですね、ウォーキング始めた時に他のラジオにですね2回ほど出演させていただきました。
じゃあもうプロフェッショナルだから私の代わりに回してもらおう。
ご冗談をご冗談をご冗談、私こんなきっちり台本とか書けませんから。
いやいやいやいや、そんな台本書いてるなんてバラさないでください。
いやすごいですよ、これもう映したいぐらい、
映
したいぐらいですこれ。
じゃあ何、そういやほら3月いやホワイトデーですけども、
はい、
どうでした篠さん的ホワイトデーは。
私的ホワイトデーはですか、
はい、バレンタインあげたんですか。本命とかいるのかな、
本命とかいるのかな、どうかな。でも私本命たくさんいるんでみんなにあげます。
うわ、浮気症だ、いけないんだ。
でも私は TikTok の生配信今もやらせてもらっていいんですけども、はいはい、TikTok 配信でこう来た方、ここに来てくれた方に、うんうんうん、いつもお茶とお菓子を出すんですよ。
おお、素晴らしい。
来てくれのおもてなしとして、
素晴らしい。
その時にバレンタインデーの時はチョコレートを出しました。
いいですね。いいですよね。まあね、ホワイトデーはね日本だけの文化だからねって知ってました、
うん、あ、そうなんですか。
そうそう、
バレンタインデーは
中国とか韓国とか一部のアジア圏の国とか除いては他国にはないらしいですよ、はい、
知ってた知ってた、知らなかった。
そうだから、まあ、バレンタインはねもちろん全国的にあるんでしょうけど、
うんうんうん、
全世界的に、
うんうんうん、
4月14日のオレンジデーもだから日本だけです。
え、オレンジデーって何ですか。
オレンジデーはほらあれですよ、バレンタインデーとホワイトデーで仲良くなった方が、うんうん、まあ、さらにこう絆を深めるみたいな日ですよ。
へえ、
あとなんかあれですよ、ホワイトデーじゃないけどブラックデーみたいなのもある。
ブラックデー
何月14日かちょっと忘れたけど、うん、まあ、調べてみてください。ブラックデー、はい、ブラックデーってちょっとちょっと闇な感じがします。
闇な感じしますよね言葉からしても
あんまりあれな感じじゃなかったと思いますね、ハッピーな感じではなかった。
そんな日もあるんですね。いろんな色の日が、
まあでもそんなのね全部反則行事ですから、うん、恵方巻きと同じようにね、うん、こうバレンタイン商戦みたいなさあるじゃないですか
はい、はい、
ホワイトデー商戦みたいな、
はいはい、
そういうのとね同じだからねなんてね冷めたことも言っちゃいますけどそもそもローマ帝国の皇帝が、うん、国に思い人を残してさ戦争に行く兵士のね士気が下がるからつって結婚を禁止してたけど、うん、キリスト教の司祭が内緒で結婚をさせて、うん、皇帝はそれを知って、うん、怒って司祭を処刑してしまうけれども、うん、反発を避けるためにお祭りの日に制定したというのがバレンタインデーらしいです。
へ
え。イタリアとかそっちの方の古代ローマの発祥なのかなって感じですけど、
うんうんうんうん、
そう、まあ、本当はねだから男の人が女の人に花束とかアクセサリーとか、ねうんうん、手紙とかね、うん、あるじゃないですか、衣類とか、
はいはい、
まあ、ディナーをプレゼントするとかをするのが、まあ、世界的習慣だから、女の人からバレンタインするのは日本だけだっていう。だからあれですよ、文化の違いじゃないけど、
うんうんうん、
まあだから一つのものの見方をしていると周りが見えないっていう話ですよ。
あ、
そうだ、違うところに行ったら全然違う習慣があるしみたいな。そう、まあだからね、それにとらわれずに世話になってる人とかね、うんうん、仲良くしたい人にはまあどんどんこうあれしましょうっていう、
うん、
ね、なんかきっかけを作ってプレゼントしたりとかしたらいいんじゃない、
うんうんうん、
みたいな感じですよ。
ね、
まあ、最近多様性も進んでいるということで、
うんうん、
いろいろね周りがやってる常識にとらわれない感じで、
あ、常識にとらわれない大事です ね。
正解は一つじゃないから、
うんうんうん、
正解なんてのは、ね、そこにいる人と場所と、うんうん、時間とかね、うん、タイミングで全然変わってきちゃうものだからっていうことで、
うんうんうん、
まあね、皆さんハッピーな記念日を過ごせたらいいんじゃないかなと思います。ということで2曲目に行こうかな。2曲目がね、乃木坂46で釣り堀、どうぞ。はい、お聴きいただきました乃木坂46で釣り堀でございました。そしてサクサクっと次のコーナー行ってみましょう。早口言葉チャレンジということで、箱にお題が入っているので好きなのを取ってもらって一つを3回ずつ多く正確に言えた方が勝ちですということで、どうぞ。
私の早口言葉相当やばいんですよ。
いや、私もやばいんで大丈夫私もやばいんで大丈夫です。
何、いや、さあさあ、早口言葉じゃなくったって
さあさあ
やばいのに、
さあさあ3回ずつ言っていただいて時間もないところで、
はい、
言えるやつでいいです、何でもいいですよ。
この寿司は少し酢が効きすぎたこの寿司は少し酢が効きすぎたこの寿司は少し酢が効きすぎた酢が効きすぎた
酢が酢が酢が酢が酢が酢が酢が酢ですか、
ダメダメじゃないか
高架橋橋脚、高架橋橋脚、高架橋橋脚。私もダメですね。
どっこいですね。どっこい。
本当ですね。
いい勝負。
うん、いやー。
私もう一個言っていいですか。
いいですよ。
私簡単なのちょっと引いちゃいました。
熱る。
炙りカルビ、炙りカルビ。炙りカルビ。
あんまり簡単そうでもない。
簡単じゃなかった。食べたかっただけ。炙りカルビ。
不幸な夫婦は古い服、不幸な夫婦は古い服、不幸な夫婦は古い服。
おお、うまい、うまい、うまい。
今の
うまい。
これ簡単だったから。
うまい、うまい。
いや、そういうことでじゃあ私の勝ちですね。
そうですね。まさかの早口言葉。
じゃあね、はい、何ですか、そろそろエンディングなんですけどね、
はい、
ゲスト告知などあればということなんですけど、何かございます、
はい、
これに出演しますよとか、こんな歌を出しますよとか、ね、テレビ出ちゃうよとか、 YouTube やってるよとか、何かある
でしょ。そうですね、 TikTok 配 信をですねいつも9時半か12時ぐ、はい、22時ぐらいから、夜中の12時ぐらいまでほぼ毎日やってるので、誰も一人にはしないよ、誰も取り残さない、心の音をあなたの音心の音を聞かせてくださいというところでライブ配信でお会いできたらと思うので TikTok 配信よしもしよかったら来てください。それからですね私が公式アンバサダーをしているマレーフルリエールさんのアトリエ開放がなんと4月19日金曜日あるので、鎌倉にあるんですけどもマリアフルリエさんのアトリエもよかったら、あとは18時から毎日おしゃべり喫茶ラジオというのがですね、マリアフルリエさんがやっているのでよかったら来てください。私に直接どこに行ったらいいのさという方お待たせしました。4月13日11時から東京メイクレッスンといってですねメイクのレッスンを私が尊敬しているトミー先生のアシスタントを、力いっぱい全力でさせていただきますので4月13日と5月11日どちらも11時から、渋谷近辺で行いますのでメイクのレッスンで、綺麗な方そこのあなた綺麗な方もっとより綺麗になりますのでよかったらそちらの方も、TikTok DM いただければ詳細お送りいたします。
はい、ありがとうございます。ね、TikTok やられててあとインスタもやられてる、あとあれはX は
ですね放置ですね、
放置プレイです、ね、
今放置プレイ中です。
なるほどですね。他は何でしたっけ、他何かある、スレッツはないか、
あそうですね配信結構今 TikTok
Facebook
Facebook も、やってはいますが、はい、
まあ TikTok とインスタ中心っていうことでいいんですかね。
あはい、
はい、ね、本日の放送はラジオブログでも再放送を楽しみいただけますから後日出しますね。そして川崎 FM はリスラージーポッドキャスト YouTube で聞けるのでご都合に合ったツールでチェックをお願いします。メッセージは kcity@川崎fm.co.jp ホームページは川崎fm.co.jp です。そしてね、この番組実はですね今日が最終回です。とか
言って何そのびっくり発言、びっくりし
れっと
携帯落とすとこでしたよ、
残り2分ぐらいでしれ
っ何何何最終回に初出演だ、最終回
で、なんと今日が最終回で終わっちゃいます。1年間ありがとうございました、ということでね、前田恭一のことも川崎 FM のことも今後とも応援してチェックしてくださいよ皆さん。なんかこの後はね、私の後はなんかアイドルさんが3人ぐらいでラジオやるみたいな話聞いたので次回からも聞いてみてください。前田恭一は TikTok、インスタ、X やっております。恭ちゃん0314 KYOCHAN0314 サーカメチシリーズ好きな方はぜひチェックしてください。オリジナル曲も18曲ほど全国リリースしておりますのでよろしくお願いします。本日はお聞きいただきありがとうございましたね。1年間大変ありがとうございました。ちょっとね親が、ちょっと引っ越して実家を売り払って就活をするというような感じなので私もちょっとバタバタしておりまして落ち着かないのでちょっと引きこもりになろうかなと思いまして、手伝ったり手伝わなかったりしてちょっと忙しいのでね、ちょっとご卒業するんですけど、しのさんも本日はありがとうございました。
いやこちらこそありがとうございました、本当に。
では皆さん See you next time ということでまたどこかでお会いしましょう。ありがとうございました。前田恭一でした。